私たちのうちにおう、共にいるキリストというようなことですね。で、17節で出てくるこの方は真理の霊、聖霊ということですが、これはここでは弁護者というふうな訳にしてありますが、パラクレートスだったんですね。パラクレートス、パラ、そば、クレートス、彼は呼ぶ、叫ぶという言葉が元にあるんですね。ところがこの弁護者っていうふうな言葉は、ほとんど私たちの大方の人の性格の中には、まず会話でも出てこないですね。私自身も、弁護者がどうどこっていうふうな言葉を使ったことがないですね。弁護士っていうことならば、それは法律的な問題、なんか難しい問題があったり、なんかの売買とかだったら、それは弁護士という言葉から出てくるわけですけど、弁護者になると、ほとんど使わない、こういう馴染みがない言葉です。そこでイエス様がここでまず出てくる別の弁護者といったってどうもピンとこないわけですね。僕はほとんどの人、一般的にも子供でも弁護者なんて使うことはないです。まず大人になって弁護士がどうならっていうのは、これ一度も私も77にしてまとめて使ったことはないけれども、このパラクレートスっていう言葉はですね、前に参加していなかった方々もおられるために念のために言ってるわけですけれども、日本語訳でも慰め主、助け主というような訳が当てられておるわけですね。で、このコメントも注釈の欄に書きましたけど、もう一度ですね、この重要なところですので、弁護者だなとか思ったって何かピンとこない、この重要なことですね。復活した来られる方が弁護者だなんて、どう見ても不適切なわけです。それを今ちょっと挙げましたけれども、前も挙げたのですが、ニュージェルサレムバイブル NJBAY、カトリックのアメリカの、まあ、元々フランスでできた、作られた訳の英語版ですね、カトリックの訳では、そのまま、ギリシャ語のまま、パラクレート。パラクレート、P を大文字で書いてありますね。これはいかに訳しても、十分伝えられないから、パラクレートのままで、ということをあえてした決断ですね。言語のままで訳をしないで置いてあるって、ほんのわずかですね。アーメン、アーメンですらもう、誠に、何じゃつ、誠に、誠に。あるいはこの新教でこに、はっきりとかいうふうに、ニュアンスを変えてしているわけですが、それぐらいですね、このニュージェルサレムバイブル、訳した人たちも、どの訳語が適当かといろいろいろ考え悩んで、結局どの訳語を使っても十分に限定されてしまうというところから、言語のパラクレートスを少し変えてパラクレートというふうに言語のままで置いたわけですね。それから NIV というニューインターナショナルバージョン、ニュー国際訳というようなことになりますが、これもアメリカのプロテスタントの代表的な訳ですが、これは C を大文字にしてカウンセラーですね。カウンセラー。日本語ではですね、漢字もそうですけど、大文字とかイタリック体とかいう、まあイタリックはできても大文字がないから区別がつかないわけですね。日本でカウンセラーといえば、福祉関係で、あるいは、まあ、ああいう学校でもどこでも、相談相手というわけですね。カウンセリング。カウンセリングする人はもっぱら聞くのが一番だとよく言われたりする。 どこにでもこれはありますよね、カウンセリングを受けると。それから、これも日本語ではカウンセラーだ。イエス様はカウンセラーだよって言ったって、なんかこの日本語の意味が定着してからどっか浅い感じになってしまうわけですが、これは話を聞いてくださる。また自分が訴えること全部受け取ってくださる。そういうお方だという意味を強調すると、このカウンセラーという役にしてやるわけですね。互いに他の人には決して分かってもらえないことを聞いてくださるわけです。確かに。で、他の人には決して言うことのできないことを、イエス様、神様だけには、イエス様だけには、訴えることができる。詩篇でそれがよくわかるわけですね。他の誰に言っても拒まれる。捨てられてしまうようなことは苦しみであっても、イエス様だけには、神様だけにはですね、死になって訴えることができる。そしてまた、神様の方からでも、励ましや力、与えてくださる。暗闇だったのに光を与えてくださる。そういう非常に広がりのある、詩篇を見たらわかりますが、そういう意味の言葉なんですね。英語で、カウンセラー、カウンセラー。もう一つの、カウンファター、カウンファター、カウンフォトっていうのは、これは、カム、共にという接頭語と、フォルトっていうのは、フォルテッシモとか、あるいはフォートレス、トリデと。力という意味がもともとラテン語から来ているわけですね。コンフォトっていうのは共に力をという意味が元にあるわけです。そこでこれはカンファトっていうのは本来には励ます力を与える力ということが元にありますので、このフォルトは、フォルテッシモとかいうことはね、力、強いという意味です。カンファトって力を与える、励ます。それはちょっと柔らかな表現になって、慰められる。慰め。これを大文字でカンファターと書いてあります。で、これは、だから慰め主というふうに訳される場合もありますが、慰めというと柔らかすぎる、限定された意味になりますね。力を与えるとした側面がどうも乏しくなるわけです。悲しんでる人を頭を撫でて慰めてあげた。ということだけの場合、そういうことではなくて、神様、イエス様の場合は力を与える。この悲しみを受け取ってくださって、慰め、そして力を与えるという意味で、カンフォートある。次、アドバケイト。アドは、そば。ボケイトは、ボカール。ボーカルとこういうように言葉を出す。そこでこの言葉を積極的にするから、支持するとか、弁護するという意味になるから、アドバケイトという意味にもなるわけですね。弁護っていうのはこれは我々みんな正しい道からいつも外れ外れしてしまう。心の中も言うこともまたすることも。で、その罪がいっぱいあるのをイエス様がそれも消してあげたんだと。まあそういう意味で弁護してくださるという意味がある。これも限定されていますよね。苦しみ、悩みを、悲しみを聞いてくださるっていう側面がないわけです。弁護者というふうに。何か悪いものを、イエス様そうじゃない。もうこいつ大丈夫なんだぞ。なんか言うてくる弁護っていう。これまた限定されるわけですね。だからこの役、共同役に弁護者というと、慰め、励まし、悲しみ、みんな聞いてくださるっていう側面がないから、非常にこの不十分です。次の、脈。モファットという個人役としては非常にアメリカで有名な、こっちから有名な役ですが、ヘルパー。これも H を大文字にしてあります。ヘルパー。これまたですね、カウンセラーとヘルパーの日本語になりきって、日本語では職業名としてですね、ヘルパーというと、それをパッと連想してしまうわけですね。ところがこれもですね、H を文字にしてヘルパーということになりますと、助ける。いろんなことを確かに助けてくださるということです。弱っているとき、苦しいとき、罪に苦しむときも、一番の助けはそれでも許してくださるという確信を与えてくださるということですよね、これも。道がわからないときに、こちらは道だと。静かな細い声で一 してくださる、導いてくださる、これは助け。どっち取ったらいいか分からないって言うと、祈ってたら、あ、こちらが道だと、取るのを助けてくださるという意味も入るわけです。まあ、そういうふうに、ヘルパーさんといってもですね、職業的なヘルパーさんでなくって、絶大な全能の愛の神様の助け手がついておるということなんです。目に見えるヘルパーが何も雇えなくても、このように、本当にヘルパーは誰でもついてくれるという意味でもあるわけですね。まあ、そういうようなことで、これもそういうことで、ちょっと、しかしたら、ここにもですね、複数の方々が参加してなかったということもあっていましたが、で、それは言い換えてるんですよね、今日のところ。それが真理の霊っていうんだから、目に見えない存在であると、すべて。弁護してくれるのも、聞いてくださるのも、励ましてくださるのも、助ける、目に見えない方がそうなんだ。しかもそれは真理、真実なんだ。人間はどこまで行っても真実ないことはもうありえないわけですね。苦しく病気になっていっぱいの苦しい悩みなんかあったら他のこと忘れてしまうわけです。他の苦しい人のこと忘れてそればっかりにこう自分が実際体が苦しくて耐え難かったら他のことを思う余裕もない。祈ることすらもできない。叫ぶことしかできない。その叫びが祈りになるわけですが、そういうふうに人間ってどんな強そうな人でも最後必ず弱くなってしまうんですよね。年取ってみんな。けれども決して弱くならない。弁護士でもあり、助け手でもあり、ヘルパーでもある。カンファターでもある。それはこの真理、真実とも訳される言葉ですよね、これは。真実な目に見えない霊だと。神様と同じだと言おうとしているわけ。目に見えないものを信じないと言ったら、こういうの何もない。元気なところは、それは何でもできるから、神様なんかいらないと言っても、必ずそういう人でも弱くなってくるわけですね、いろんな意味で。で、この世っていうのは、突然ですね、強かったものが大怪我をしたり、交通事故になったり、家族で大変な問題が起こったり、予想しないパッと起こるっていうことがよくあるので、その時には、自分で大丈夫だ。自分の神様をいるかって言った人も非常に追い詰められてしまうわけですね。で、この世はそういう目に見えないものだから、見よう。その霊の働きを見ようとも、霊的な目で見ようとも、あるいは深く体験で知ろうともしない。という意志がないっていうか。ここでも裏はですね、言おうとした。まず意志。求め、そういうものを信じて求めていくという意志があるかないかとても大事なっていうことで、この世はそういう、そもそも意志やもうほぼ求めがないということを言ってるわけですよね。目に見えないんだから、それは求めたってどこに求める、何を求めるんっていうことになりますよね。目に見えたら、それは求める、すぐにわかる。まあ、美しいものでもいいですね。美しい服やら、美しい人やら、美しい自然。これは目に見えるから、これは見たいもの。目に見えない美しいもの。これがある。これははるか、プラトンはですね、強調して繰り返しその作品の中で言ってるので、私はキリスト教を全く知る以前にそのプラトン、非常に惹かれて、そしてマルクス・レーニン主義的な周囲が共産主義的な考えが真面目な熱心な学者に非常に多かったただ中で、私はそのプラトンの著作に非常に心惹かれたんですね。でそういう立場から他の学生たちといろいろ議論をしていったわけです。それはまさにですね、本当に正しい正義そのは目に見えない、美そのものは目に見えない、真実そのものは目に見えないというんですね。で、目に見える美しいものはその美そのものから目に見えないものがここに与えて、それが目に見える形にしてあるんだと。なので、ものそれ自体っていうのがあるっていうことですね。でそれが、聖書の啓示を受けた人は、それは本当に神様なんだ。神様の美自体でもある。 正義そのもの自体でもある。だから移り変わらないです、ね。この目に見えるものは、例えば花は移るし、この火の中にパッと消えるわけです。バーッと燃えたら一瞬も終わる。ガソリンパッと燃えたらすぐにもなくなる。いかにですね、このなんとかミスコンテスト1番とか言ったっけ、年寄りになって死ぬまでやったら、あるいは事故があったりなんかあると、本当に全然こんなことはすぐになくなるわけですね。確実になくなる。また正義そのものなんていうことも、これまたないわけです。いろんな細かな小さなとこから見たら、本当に正しいことは愛っていうことになると、まあ、ああいういろんな人、無数に苦しい人がね、どこまで愛があるのか。愛があることは正しいことで、そういうことを何も見ようともしない、正しくない。のこといくらでもありますよね。世の中で苦しい人。いくらでもある、あの新聞ニュースでも。今もこの時も遥か遠い、あの戦争が起こってる、ガザとか、ウクライナ、あるいはロシアでも駆り立てられて死に抜くようなものだ。たくさんの人はそれ死んでる、苦しんでる。そういう人たちのために、どれだけ祈っておるのか、ということもなりますよね。ああいうニュースを見て、ああ、ひどめになって、パッと他の娯楽番組見て、ああ、面白い、ははっと笑ってたら、何にもそれ愛もないということに。ただ、時間潰しに見てるというぐらいになってしまうわけですよ、数と。まあ、そういうことからしますと、愛や芋と真実や芋と正しい芋と結びついてるから、正義の人、なんて言ったってですね、そんなもん本当の正義そのものでも何でもないわけです。弱さにおいてですね、ついつい嘘を言ってしまう、本当のことを言えないということも、今盛んにニュースでですね、なんか絶えずやれてる、日本のすごい宣伝になる人、アメリカでも世界的に有名だ、莫大な量をですね、6億5000万とか以上も、それを黙ってさっとそんな莫大な博打に許すはずがないと。大谷っていう人もですね、そのこと関わっていくようになったら、これはひどい状態。そんな巨額の金を、単なる友達に、6億5000万以上なんて考えないかのさっと出すなんて考えられないということで、非常に評判がどんどん悪くなってきようというわけですね。そんないい加減なこと、加担者じゃないかとか、まあそういうふうに、まあ人気の絶頂にいたら突然何かバサーンと落ちるわけですね。こういう人間の世界で何が起こるか誰もそういうことは少し前まで予想もできなかったはずです。だからこの世っていうのは目で見えるものはすごくバーッと感動したり褒め上げたり崇拝したりするけど、目に見える前も本当に求めようとしないっていうことですよね。新聞テレビの視聴率ですね。これを出したらよく見る。ただそれだけで、このディレクターは良いと。この制作者は良いと。くだらない番組をすればそれを落としてると上がったりするわけですよね。本でもですね、本当に良い本、一生懸命読む人はとても少ないから、岩波文庫のような、本当の古典を集めた本は、本屋でも売ったって売れないと。ほとんど置いてないですね、大型の書物って以外は。パッと立ち上げて、パッとゴミになるような漫画、漫画の本ばかりがたくさん本屋にも並ぶようになってしまったわけです。目に見えるものからですね。こういう字の詰まった本であると、考え方、目に見えない考えの元をやっぱり辿らないと考えるということが必要だけど、漫画って絵で描いたらバーンと殴った爆発、そういう目で見えるものに引っ張り込まれる。今、若い人を特にですね、一番毒を与えているのはスマホだと、ついこの間の毎日新聞とかにも載っておりましたけども、そのぐらい、あの、スマホたるものは、目で見えるもの見えるもので、いつも間近。昔テレビだったら、家帰らんだら見えなかったけど、いつでもしかもどんなにひどい悪い内容でも目で見て、しかも画像で出てくる、動画で出てきて、朝からずっと見てる人ってたくさんおるって言うんですね。死に難いようなけれども。で、相談として私の娘は、一日ずっと見てると。 本当にどうなるだろうかと。この相談者が、これはいくら言ったってもうダメでしょうと。何かこれに代わる良いものを提供しないと、というのを見たことがありますが、確かにそれはその通りで、私なんかもその他のことに、法育にテレビでもずっと見ないで、学生時代からそれ卒業してもずっと大人になっても、他に良いものがいっぱいあったら、おのずからその比べたら全然価値が違うからですね。後味も違う。テレビに出てくるですね、変な格好したり化粧したりする人の、こういう自然な花、ここに前にも綺麗な花が飾ってありますが、こういう青空とかですね、海とか花を見ると、はるかに気持ちがいいわけですね。この前にもこう、花が飾ってあるわけです。で、そういうことで、目に見えないものを、ですね、良きものを信じる、見ようとも知ろうともしないと。ということが、ますます、この2000年前は、はるかにひどい状態が起こってきた。だけど、あなた方は知ってる。これ、選ばれたからだ。自分で選んだのではない。私が選んだって言ってくださってるわけですね。そうして、その聖なる霊があなた方と共によって、これからもあなた方のうちによる。で、そして、あなた方のところに帰ってくると。これは聖霊のことでもあるわけですね。死んでも、まあ、弟子たちも終わりだと思ってた。だから悲しみ投げつつ、死体に少しでも、ということで、マグダラのマリアなんかが香料を買って、一生懸命意志があっても、なんとかして、そこに近づいて誰かに取り抜けてもらおうかと思ったんですよね。で、このヨハネ福音書は全てが霊的な言葉なんですね。時間に制約された言葉は本当に主義の方を使ってない。時間に制約されたように見えることでも霊的に見えはこもっているわけです。だから他の福音書にあるように、再臨の時にイエス様は雲に乗って、雲の近郊という表現はないわけですね。で、終わりといっても、あるいは他の、でも、霊的に言えばあなた方は死んでいたっていうところがあります。だから、私たちの古い自分の終わりは、イエス様を知ったとき、私自身もはっきり感じるわけですね。この世的な存在の終わりは、イエス様を知ったときだった。この時に既に蘇る。そういうふうに全てを霊的に、ヨハネ福音書では最後の啓示としてですね、福音書の最後の。だから、ヨハネの十一章の最後の、23節からのマルタとマリアのところでは、マルタがユダヤ人は最後の日、ダニエル書でも終わりの日っていうことは特にダニエル書で言われるようになってる。で、他の一部の預言者も、終わりの日に復活は知っていますと言ったらイエスそれを訂正して、私が復活の命だから、信じたらもうすでに復活の命を与えられてると。非常に単純ですね。信じは単純って言うんですけども、もう死なないものになったんだと。で、このことを誰だか信じるかと言って、あ、神の子、神と同じメシアだからこそそれができるんだと。まあ、そういうように、単純に非常に霊的に言葉を使っているわけです。裁きというも、まあ、旧約聖書ではですね、焼かれるとか何とか表現があったりしますけれども、信じないものはすでに裁かれている。裁きも目に見えるような動態っていうのも、心の中で信じなければですね、それは、この豊かな、神の国の富を与えられない、味わうことができないという、そういう裁きを受ける。そういう側面があるわけです。で、この、今日のところでですね、大事なのは、繰り返し前のところからですが、 14章の実節ですね。14章の実節見ますと、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。これはとても大事だ。で、もう一遍、11節にも書かせておく。私が父なる神のうちにおり、父なる神が私のうちにおられる。それを信じなさい。このように繰り返し強調して、そして今度はそれをキリストと私たちの関係において言ってるわけです。この聖なる霊はあなたと共におる。そしてこれからもあなた方のうちにいると。そして、これ次の2節。その日には、私が父のうちにおり、あなた方は私のうちにおる。私もあなた方のうちにいる。このことが強調されてもわかるわけですね。互いにうちにいるってことは、繰り返しあちらこちらで言われている。で、このことを考えたらですね、非常にこれは、だって実は大きなことなんです。何かというと、イエス・キリスト様は聖なる霊となったら神様と同じだから。どこでも行く。どこでもおられる。その神様と同じ壮大なものを宇宙も作った。それは私たちのうちにおる。もう一番壮大なものが私たちのうち、この狭い、私たちの心はとっても狭いですよ。ちょっと考え方が違ったら、早も排斥しあったり。同じキリスト教とか言っても、重点が、気象の重点、表現ちょっと違ったら、早も、あと別だと言ったり、うっかりしたらそういうことになりがちですね。示されたその経験とか何とかから体験、霊的な体験、それぞれ少しずついろいろ違う。私たちはやっぱり聖書を元にする。ということでね、特別な方、いろんなまんべんなところ。そしてこの、こういう神様イエス様、霊なるイエス様、私たちのうちにということは、これは考えられないほど大きなことですよね。この言葉にどれだけの大きな意味があるかって想像ができないわけです。太陽も作り、みんな作ったのは神様で、その神様と同じ存在になっているわけです。だからこそこういういろんなことの根本にあるから、ヨハネ福音書では最初に言われたったことですね。キリストといった人間の形で来ただけで終わり、あるいは食材した方だけで終わりでないんですよね。復活して。はじめにそのロゴスという存在があって、神と共にあり、そして神でもあった。こういう矛盾した表現も同時になった。だから、その終わりに蘇るということ、今蘇ってるんだ。同じように、これだけ言ったら論点矛盾するようだけど、両方成り立つわけなんですね。で、霊的には、今もうすでに霊だから時間を超えてるわけです。いつからいつまで、これは眠ってる。いつからパッと。これは時間に制約されているわけですが、本来霊というのは時間を超えたものなんですよね。で、言葉も制限がある。だからこういう言葉だけで言ったら、神と共にあるのと神であったら違うじゃないかと。こういうことをいくら言っても霊的なものだからですね。言葉を超えてるからこういうことがある。そのロゴスなるキリスト、神と共にあって、そして万物はこのロゴスなるキリストによってなった。なったものでそのロゴスなるキリストによらずになったもの何にもなかった。みんなロゴスなるキリストによってなったんだ。神と同じだから。最初にそれ宣言されているわけです。ですから、復活したこのキリストの真理の霊というのは万物の創造者と同じなんですから、私たちもうちにいてくださる。ということなんですね。だからそのうちにいてくださるから、これは神は美そのものでもあるから、ヘレン・ケラーのように生まれつき全盲であっても美的感情を非常に生き生きと持っているのがわかります。彼女の書いた本、私も何とか持っていますけれども、握手するだけでもその人が 冷たい感情の人か、温かい感情の人か、どういうタイプの人か、パーッと雰囲気で伝わってくると書いてありますね。まあ、コロナのせいで握手ということがですね、あんまり、しなくなった、できなくなったというようなことがありますけど、そういう意味で、ただ握手だけでもとても大事な意味があるわけです。特にいろいろな人間の脳の感覚、それが欠けてくるに従ってですね、そういうことがとても大事だ。そこから目に見えない何かを感じておくと。そういうことで、だから、美そのものである神様がいてくださるから、生まれて見えない人でも美しいと感じが生き生きとある。適当な導きさえあれば、一生豊かになるということですね。音楽の麗しさ聞こえなくても、麗しい音楽が聞こえてくるというわけです。で、このことがあると、共におる。一番共におるのは、うちにいることですね。そして、その内なるキリストが私たちに語りかけてくる。そして、内なるキリストは聖霊。それはまた別の例えで言われているように、命の泉となって湧き出るんだ。それは聖霊を指すっていうで、ヨハネ伝で書いてあったんですね、以前に。私が与える水を飲むものは、もう決して乾かなくなる。それを飲むだけでも永遠に水が湧き出るんだ。もうそういうことですね。乾いている人は誰でも来なさいと。私のところに来て飲みなさい。そこでも私を信じる者は、聖書に書いてある。内から生きた水が川となって流れ出る。それはイエスの自分を信じる人々が受けようとしている聖霊について言われたのであると。このように聖なる霊は励ますものであり、力を与えるものであり、あらゆる苦しみや悲しみをよく受け止めてくださる方であり、そして私たちの罪、毎日の罪をも許してやったんだと。で言えば、裁判機の前に弁護をしてくださる。それは、いろんな愛、慈しみのある一面なんですね。非常に重要な一面なんですけれども、それだけでは動的な、流れ出る存在でもあるというわけです。で、これは、今言ったカウンセラー、カムファター、アドバケイト、ヘルパー、どれをとってもこの流れ出る存在、その生き生きと動的した存在っていうことは、あまり含まれてない。だからイエスもこういう形でですね、生きた水が流れているような、そういう動的な、ものだと。周囲にも、おのずから、その働きが影響していくと。で、そのことのゆえに、今日までイエス様から2000年、またその前からすでにその流れがあったわけで、数千年も前から流れてた、その命の水がずっと流れ出てきて、私たちのところにも及んできている。で、それぞれが、汲んで飲むんだけど、まあ、味わいは人、個性、皮形も感じ方もみんな違うように、それぞれ受け止める方は違うものがあるけれども、元はイエス・キリスト様だと。で、このイエス・キリストの言葉を私たち一番大事なものとしてですね、受け止めない。これを書いた人間的な解説、それ以上にですね、誰かが説明しているこの聖書のことは違うことを言ってたら、それやはりこれを置いて、こちらを見なければいけない。聖書の方を見なければいけないわけですね。もう当然ですね。聖書の言葉はイエスは2000年ありとあらゆる世界についてるけど、有名な中華人と言っても、ある一部の人だけです。あるいは時代の人とか。それかもう一つの側面が、霊は風のようだと。言語からそうですね。前から言ったように、ヘブライ語も、 レイと訳、これ中国語の訳ですので、レイというのは風、ルーアハ。これは本来風という意味だったわけですね。それが人間も風みたいに息の受け出してるから息みたいなものになって、それが止まったら死ぬからなんか霊というふうに中国語で漢字で表すから、それをそのまま日本でもらったわけです。プニューマもそうです。プニューオーが吹く。で、それがプニューマ、霊というふうに、これも中国語で訳されたからそのままもらってる。風はどこから来て、どこへ行くのかわからない。それに霊によって生まれる人も同じように、どうしてあの人は突然変わったのか、誰もわからないと。で、その後どういうふうに生きていくのか、これも精霊が導くから、この人はこうなって、こうなるの、言えないということですね。まあそういうふうに、聖なる霊というのは、決して一人にしないとみなしごってそうですね。一人きりになってる、都会でも、田舎でも、今一人、住まいというのは非常に多くなってしまっている。で、まあ、死んだ時も一人だと。で、その遺骨さえ、もう誰も葬る人いないと。いっぱいあって、これは、ラジオでも私はちょっと、推移とかをするときにもラジオをつけておいたりします。ニュースとかニュース解説とかの、特に言える。その時にも聞いたですね。もう遺骨、もう誰も相手にしないと。で、市役所、市役所がそれを、まあ、大きな、入れるところで置いたまんな。で、また毎日新聞でも、金特集があって、そういう問題が起こっていると。いうようなことがありますが、でも本当は、イエス様の遺骨があってどうするのかと。パウロの遺骨をどうするのか。何にもすることないんです。土に本来は帰ったらそれでいいんですよね。とそうで昔はそうだったんです。一人で支援に帰っておく。他の植物の肥やしになって、また役に立つんですね。そういうふうに、遺骨っていうのは、ほんの今私の体を作っているタンパク質とかシーツいろんなのもありますよね。炭水化物とかグリコーゲンとか、いろんな酵素類。みんな燃やしたらなくなる。土、埋めても全部細菌、バクテリアのそこで分解してガス、あるいはちょっとね、溶けていくわけで、ガスになった。一部、気体にならないもの、それからいろんな化学物に溶けないものが骨となって一部残るけど、最終的には雨水になるわずかの炭酸、二酸化炭素によって雨水に炭酸になるから、その弱い酸性でもあって全部溶けてしまうわけです。で、完全に土に帰るんですね。で、焼いても骨はみんな完全に灰になるんです、高温にしたら。ほとんどは、ああいうふうに焼き場で焼いても、あとはゴミと捨ててるわけです。私たちが言ったように目に見えるものではなくって、目に見えない。だから、亡くなった人も、その人の記念をする、覚える。その人が、例えば私であったら、戦争の最中で、私が必死になって守ってくれた。その間、自分にとっても体が弱くなった。大きな病気になって。常にそういうことで母に対しては何もできなかったと。で、少しでもその代わりにできることをということはずっとありますが、骨をどうこうと関係ないんです、そんなことは。骨があろうとなくなると。だから、そういうことで、召された人に対しては、不十分な死に方、あるいは不十分な障害であったならば、そういうことにならないように少しでも戒めとして、そういうことで記念する、覚える。で、ところがイエスさんの場合はですね、遺骨はそんなのどうでもいいんで、聖なる霊として私たちの心に帰ってきてくださる。で、ここで再臨とかいうですね、そういう時間の中で最後に起こるということではなくて、ヨハネではそれに触れられなくて、帰ってくる。聖霊が与えられた、本当にもうそれでですね、霊というのは非常に満たされた状態になるんだ。ということで、それほどヤハネ福音書ではその霊という、聖霊という目に見えないものの働きを重要視しているということはよくわかるわけです。時間を超えるわけですよね、本来霊という。時間というのは限定された。空間もそうですね。この今三次元空間、神様の、神の国にないわけです。それを超えた世界だから。それぐらいですね、だから何事が起こっても、まあ、例えば地球は最終的になくなるわけです、太陽も。 なくなってもそういう目に見えるものを超えてるんだから。地球がなくなっても、依然として全然揺らない、存在してるわけ。そういうところに私たちは行くわけです。神の国。目に見えるものであれば、それは私の弟子も戦うだろう。しかし私の国は目に見えるものではないと、イエス様言った通りですね。はい。そういうことで、このところですね。その壮大な神様、イエス様が私たちのうちにいるようになってくださると。このことを私たちも信じて、で、その神様の、たとえそこでいただいたものがわずかだと求めたら、そういうものこそ与えられる。求めるためには、やはりそれだけのエネルギー、力、ある時の犠牲ですね。そういうことが必要となっても、当然それを超えたものが与えられるということで、私たちの福音が届くまでは、たくさんの人たちの非常な苦しみや犠牲があって、初めて伝わってきたことを思うわけです。無数の人がこういった、その聖なる霊が、共に、彼らと共にいて、で、イエス様も彼らの中に、うちにいて、支え、そして、泉、命の泉のように、わくれあさしてきたものが、今、私たちも飲んでいるということを思います。はい、以上です。